ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下貴博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の依頼内容は、子ども家庭センターとは何か調査せよ。ん？誰だ？
探偵さん、子ども家庭センターの調査はもう始めてるんですか？
ああ、今回の依頼人の子供か。どうしたんだ？今日お母さんは？
一人で来ました。昨日は母が一緒だったので炎上したんですが、私も子ども家庭センターについて気になる点がありまして。
あ、そうなのか。どんなことだ？
子ども家庭センターは全国的な動きで、別に二戸だけの話じゃないんです。つまりは政府が裏にいるということ。
裏っていうか、うん、そうだな。昨日の聞き込みでも、児童福祉法の改正によって令和6年4月から子ども家庭センターの設置に努めなければならないっていう話を聞いたな。
これって陰謀論ですよね。
違うと思うぞ。落ち着こうな。
でもその証拠が欲しいです。どういう事情で設置が決まったのか、何が狙いなのか、そこも聞いてください。
今時の子は一体。まあ気になるなら聞いてみるしかない。今日も引き続き聞き込みを行っていく。
はい、二戸市子ども家庭課子ども家庭センターから参りました五日市と申します。
はい、
はい、同じく子ども家庭課子ども家庭センターに配属されました主管兼統括支援員の高村と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日の聞き込みでも、国の制度改正によって設置が決まったということは分かったが、子ども家庭センター創設の背景について知りたい。
はい、令和4年の児童福祉法の改正は、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯が顕在化している状況などを踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化、を行うことなどが趣旨となります。子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充ということで、市町村はすべての妊産婦、子育て世帯、子どもの包括的な相談支援などを行う子ども家庭センターの設置に努めるとともに、支援を要する子どもや妊産婦などへの支援計画、いわゆるサポートプランを作成すること、訪問による家事支援や子どもの居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援などを行う事業が国の制度としてそれぞれ新設されました。
社会の流れとして必要とされてきた背景はなんとなく想像できたんですけども、子ども家庭庁としてこの子ども家庭センターにはどういう役割になってほしいと考えてるんですかね。
子ども家庭センターガイドラインによりますと、子ども家庭センターは一体的な組織として、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対する相談支援を実施することにより、母子保健、児童福祉の両機能の連携協働を深め、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、全体的な支援と個別支援等を両輪として切れ目なく漏れなくきめこや細やかに対応することとされています。妊産婦さんや子どもその家庭の課題ニーズを母子保健、児童福祉それぞれ専門性を生かし、個々のケースの課題ニーズに応えるために、 母子保険事業や家庭支援事業などのさまざまなサービスや、地域資源を組み合わせサポートプランとして必要な支援内容を組み立てること、プランに沿った支援が適切に提供されるよう関係機関のコーディネートを行い、変化する家庭の状況に応じた継続的なマネジメントを実施すること、既存の地域の資源福祉資源の把握を行うとともに、不足する部分については新たな担い手となりうるものを発掘要請し、既存のサービスや団体とマッチングさせていくこと、さらには子どもの権利等についての普及啓発を地域に向けて行い、子ども自身が自分らしく生きていける環境を整えることなどが求められています。
とすると何ですかね、こう総合的にみんな同じような形でじゃなく、二の部屋の形っていうのが求められるんですかね。
そうですね、まず地域のすべての妊産婦子育て家庭に対する支援として、個々のケースの状況等の把握、母子保健児童福祉に係る情報提供、相談等への対応、検診等の母子保健事業があります、はい、こちらはすでに実施しているものになります、で次に支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援業務として、相談通告の受付、支援対象者との関係構築、合同ケース会議の開催、サポートプランの策定があります、こちらが児童福祉と母子保健が連携して実施していく業務となり、どういったケースを支援対象としてサポートプランを策定していくかなど課題もあると感じています。その他、国の示す支援の充実に関する地域全体のニーズや福祉サービスに関する資源の把握と、新たな、担い手の発掘要請、関係機関の連携強化などが挙げられます、
結局のところ国の示す支援の充実とはどのようなものだろうか。
国で示された今回の新設事業っていうのが、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業の3つ、拡充として示されたものが子育て短期支援事業、一時預かり事業となります。これらについては昨年度実施したアンケート調査でも利用希望のニーズについて二戸市では伺っているところですけども、今年度策定する第3次子ども子育て支援事業計画において調査結果などを踏まえて位置づけについて検討していく予定としています、子育て世帯訪問支援事業については、訪問により子育てに関する情報提供や家事・養育に関する支援を行うもの、児童育成支援拠点事業については虐待リスクなどが高い子どもや不登校など養育環境上の課題を抱える児童を対象として居場所となる拠点を開設して生活の場を与えるとともに、児童や保護者への相談を行うもの、親子関係形成支援事業については親子間の適切な関係性の構築を目的として子どもの発達の状況に応じた支援を行うものになっています。さらに、拡充である子育て短期支援事業については、現在市内には実施できる施設がないものではありますが、入所要件運用の緩和などが示されているほか、一時預かり事業では、子育て負担を軽減する目的での利用が可能であることを明確化するということになっていまして、市内の施設ではこの子育て負担を軽減する目的の利用をしてくださいということは確認済みとなっています。
子ども家庭センターは児童虐待など子育てに困難を抱える家庭などへの支援強化を目的に、さまざまな支援の充実を図るため設置されることになったと。あの依頼人の子にもちゃんと説明しないとな。さて、具体的な支援や対策については明日お届けする。ここまでのお相手は へのへの探偵団、探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。